っていうふうに考えていくとですね、まあ、より前に進めるかなと思ってます。で、そのために意味があるっていう方を選択しようということをですね、まあ、この中で言っているわけです。で、もっと言えば過去のね、いろんなことすべてにも意味があるって自分自身まずは思うことが大事ですよね。僕だったら、例えば、せっかく大学で研究成果も出したのにポーンと出ちゃってたわけじゃないですか。で、しかも大学でやってた研究っていうのは、まあ他人に話せば賢いことやってるねというふうに言ってもらえる難しげに聞こえる言葉の羅列じゃないですか。人工生命、人工知能、ファジー理論にね、最適化、進化的計算とかね、まあそんなインテリジェントコンピューティングとかね、ちょうど学科がインテリジェントコンピューティングの応用っていう、あの学科っていうんですかね、博士課程がそういうのだったんですけど、そういう分野からですよ、今やってることったら、そういうそのもっと簡単そうに聞こえるわけじゃないですか。で、それってでもじゃあ過去意味なかったかったら、そこでいろんなその研究を通してものを見る力を養ったことが今こういう話をすることができるやっぱ下地を作ったなと思いますし、って思ったらものすごい役に立ってるわけですし、でもっとこう時間を巻き戻せば、その瞬間めっちゃ時間の無駄だったと思うこともう後で振り返ればすごい役に立ったっていうことがあって、それがある学会に参加した時ですよね。で、その学会に参加して、その学会で、まあ、つまんない学会だったんです。簡単に言うと。もうなんか、派閥があって、派閥に反対する意見言うと、なんかぐちゃぐちゃ言われるって。で、全然、で、こっちが、最も、一般の人も、ちょっと考えたら、思わず出してしまいたいような質問をして、それを、適当に答えて逃げようとするもんなら捕まえて、もっと執拗に質問をしたりとかしたら最後嫌われるという、そういう学会があったんですよ。で、それ合宿形式だったんで一泊二日でもうね、逗子まで行ってですよ、東京まで行って、もうなんて時間の無駄だったんだと、こんなことだったら家自分の研究室で研究してればよかったというふうに思って、しかもあとはアカデミズムっていうんですかね、言ったら学会っていうのはその最高峰の学問の最高峰の場所だなわけじゃないですか。そこの人たちが自分のパラダイムを疑いつつも、そういう反対の意見を自分たちが進化するための糧として使う技量がないっていうんですかね、度量がないっていうことを、まあその学会だけかもしれないですけど、まあ多かれ少なかれあると思うんですけど、どの学会であってもっていうのは、を知った時にもう本当愕然として、なんだこの狭い世界はと、外からもうその帰りにですね、電車乗りながら外圧でこの学会を苦しめる方法を考えようっていう悪いことを考えたんですけど、こういう研究してこういうのをこう世に広めたら外圧で研究会だってもうやってられなくなるぞとか思いながらやったんですけど、でもそれってその瞬間はすごい無駄な時間に思えるんですけど、後で振り返ればものすごいいい経験をしたんですよね。これが糧になってさまざまなものを考えるようになったし、自分自身を疑うことだってある程度できるようになったし、で最近またそのエピソードが役に立ったことがあって、僕がいつも大学で授業してお昼ご飯を食べるときに、その控室で食べるんですけど、今日先生たちが集まってる、でそこでご飯食べる時にたまたまいつも同じような席座ってた時に、目の前がそのおじいちゃん先生とおばあちゃん先生だったんですけど、その人と仲良くなって、まあ自然と仲良くなっていろいろ喋ってて、そしたらその人たちも結構学会では異端系なんですよ、研究は。なので僕がその話した時すごい共感してくれて、もう本当60何歳70歳近くの人だと思うんですけど、もうその人にめっちゃ褒められて、もうそれでいい気になってるわけじゃないんですけど、そのセンスがあると、で なんか、なんで僕が大学じゃなくて、いろんな話をしてるときに、いや、その研究者、社会学の研究者でも十分やっていける感じがするよって言って、その問題の見方がっていう、話をちょっと褒めてもらったりとかしたときに、その2人は、夫婦なんですね、その2人は。なんでこの子は大学辞めちゃったんだろうなって思ったんですって。で、たまたまこの前喋った時にそういう話があって、そこからいろいろ考えていった結果、自分でやっぱり責任取れるし、いろんなことをチャレンジできるから、企業、会社しようって思ったんですって言ったら、ああ、なるほどね、つながったとか言って、まあそういう話で盛り上がって、だその経験がなければ、その人とすごいそんな共感することもなかったわけですし、で、その時にさらにひらめいて、まあ、どうやって始めるか全く考えてないんですよ。異端の会っていうのやろうかって。学会で異端扱いされてる人たちで集まって、いろんな話を聞くっていう。楽しいだろうなって。ね。で、しかもその異端の会っていうのをですね、まあ、異端って言っても相対主義じゃないと。誰々に対して反発して異端になったんじゃなくて、自分が、なるべく曇りのないその目で物事を見ようとして頑張ったら異端になっちゃったって。でもそれは曇った情報をたくさんくれる正統派と言われる人たちがいたから見つけられたから、正統派にも感謝しながら異端としてやりましょうよと。で、こんな考え方もありますよっていうことを世に発信しましょうかみたいなことをやれたらすごい面白いなってちょっと思って、まあ、これはもういつかやったろうと思ってるんですけど、なるべく早くしないと、そのおじいちゃん先生たちがね、やるね、なんかもう隠居するぞとか言い出したら困りますから、早くやろうとは思いますけど、で、そういうことができたら楽しいなっていうアイデアも出てきて、まあ、もともとね、大学の研究者がもっと情報発信できるようにしていって、研究っていうものがもっと役に立つようにしていきたいなって、研究 の難しさを楽しむような、その日本人の知的好奇心をこう刺激するような何かできないかなとは思ってたわけですけど、異端の会の方がよっぽど、ね、刺激チックじゃないですか。正統派はなんかだって本屋に行けば本売ってるんですよ、正統派として、ね、だからそういうのじゃないところのものを やるっていうのはちょっと面白いなと思って、まあそんなんやれたらいいななんて。で、もしこれ聞いてる人が、ああ、それやり、俺がやりたいって言って思いついたら、ぜひやってください。僕もやりますんで、まあ、いずれ出会うと思うんですね。お互いそういうことしたら。っていうことです。で、まあ、そんなふうにして、意味を、ね、すべてのものに意味があると思ってれば、どんなことが起きても、まあ、その瞬間はやっぱり辛いですし、しょうがないんですけど、いつかは意味が出てくる、じゃないかと思いますんで、これも選択でしかないということをちょっと覚えておいてください。で、毎度のことですけど、この音声もう2回ぐらい聞いてもらうとですね、ちょっと聞きかじった理論武装するわけのわからない相対主義者の論理を、まあ、看破できるんじゃなかろうかと。で、最終的に相手がまだぐちゃぐちゃ言ったら、じゃあお前はその唯物論と相対主義の世界で生きていけと。辛いぞと僕良かれと思って言ってるだけだから、まあいいよって、さようならってすればいいと思うんですね。その彼か彼女かの行く末を案じて仏のような気持ちでっていうふうなことができて前に進めると思うんですね。で、そうすれば少なくともっていうか十分だと思うんですけど、自分の周りの人をまあ楽しく、まあ簡単に言えば幸せにできるんじゃないかなというふうに考えています。これがまあ意味っていうものについて考えてみようということです。さて、結構ね、盛りだくさんでかなりわからないところもあると思うんですけど、何か質問があれば。
そうですね、じゃあ、うん、選択が、まあ、重要っていうことなんですけど、
うん、
このその時の自分にとって、うん、まあ、いろいろ選択することも多くて迷うことも多いと思うんですけど、
うん、
その中でそのベストと思える選択をするには、
うん、
こうどうすればいいかというか、どういう気持ちで、まあ、でどういう方法で選択すれば、
ああ、 るほどね。
はい、一番いいのかって。
まず今の言ってる選択とこの話でしてる選択はその全く次元が違うというか、うん、範囲が違う、
はい、
だから今自分にとってベストな選択は何かっていう話をしてるけど、それはある程度もしかしたら論理的に考えていけば突き詰めていけば出る答えの世界のものであれば、時間の許す限り論理的に考えて情報を集めてリスクとかもいろいろ考えて、リスクは少ないんだったらさっさと試してみるとか、そういうふうにすればいい選択ですよね。で今ここで言ってる選択っていうのはそうじゃなくて、論理とか突き詰めてっても、まあいわゆる精神性っていう部分ですよね、簡単に言えばの選択の話ですから、あのちょっと違いますよね。でもっと言えばその精神性っていうか、今言ってるこの非常にこう論理とか科学とか突き詰めても到達しない人間全体、人間の全体性の中でのこのそういう科学とか哲学とか論理とかが及ばないところでの選択がうまくいけば、それ以外のところの選択はまあまあ大丈夫かなと思います。
どういう信念を持つかっていうところも、
ああそう、
その選択の、
そう
の対象になるかなと思うんですけど、
そうね、まさに
このまだどういまあそのね、相対主義ではやめるっていうふうに決めるのも選択だと思いますし、
うんうん、辛いしね、相対主義ずっと言ったら。
そうですね、
相手いなくなった瞬間によろけるよね。
フラッとした、
ね、嫌いと思ってた相手がいないからやる気が出ないんだよね。
うん、
あの相対主義的な研究者だってたまにいるわけよ。いつも誰々を見返してあげようやろうって思って研究、それが第一目的になってる研究、まあいたんですけど資格にあの同級生じゃなくて教授で、したら相手がいなくなった瞬間全く研究しないですよね。てかもでやってる最中はもう顔に出ますよね、悪い顔が。でそういう人が得てして起こるのが、僕みたいに何も考えてなくて好きに研究してるやつがフラフラってやってきて、その人がやってる研究土台からあのちゃぶ台ひっくり返していっちゃうっていうことが起こるわけですよね、どうしてもね。そしたらどうしようもないじゃないですか。でその人はなんか無理になんか持ち上げようとしてくれたんですけど、もうそれも欲しいから、いやそんなのはどうでもよくてとか言って、どう思うんですかとか言ってやるじゃないですか。で結局なんだかんだ言ってうちにそういう研究の議論から逃げてって、大学の他の仕事になんか一生懸命になるとか、なんかあんだけ研究とか言ってたのに常に敵を想定してるからそうなるんですね。で僕のお師匠さんというか僕の先生は、僕とやっぱ僕はまあその先生から学んだからそういう姿勢なのかもしれないですけど、もう好きに研究するタイプですから、相対し的なこととか考えてないから、だからその研究分野のパイオニアにもなったし、慕ってくれる先生が多いんでしょうね多分ね。で今でもまだもう疲れた引退するぞとか冗談言いながら、どんだけ研究会作って参加してんだよって、学校ほとんどいないから事務所から授業もうちょっとやってくださいって説教されてるっていうぐらい、いろんなことを仕入れてきて帰ってきて、で僕はたまにコンピューター技術の最新情報とか送っとくと、多分すぐには理解しないんだと思うんですけど、1年後ぐらいですと、なんか研究アイデアでこんなんやりたいんだけどったら、ああ前言ってたやつですよねみたいな話になったりとかするわけですから、いかにねそういう自己の選択、自分の選択で生きている人が強いかっていうことですよね。楽しく生きてるっていうか、
そういう人なんか自分の人生をコントロールしてる感じはありますよね。
だね、うんうん、そうそう、まあコントロールしてる意識もないだろうけどね、楽しくやってるだけで。そしたらコントロールできてないって思ってる人から見たら、あの人はコントロールできてるなみたいなね。僕よく言われるんですよ、楽しそうに生きてるなって、もう楽しく生きてるよっていうふうにただ回答するんですけど、
うん、
ね、でも変わって楽しそうに生きてる人が周りにいれば、あ俺もやれるかなって思うかもしれないじゃないですか。 まあでもそれ行き過ぎるとあいつはできるけど俺には無理とかいう風になっちゃったらいけないから、読み解いて僕のリソースはこんなんだよっていうのもいろんな、なるべく明らかにしていこうと。ただね、全てを明らかにするのちょっと勇気がないですけど、やらないですけど、怪しいなっていう本とかたまに読んだりするんですよ、自分の了見を広げるために。この前怪しいなと思って読んだ本は、もうぜひ興味がある人は読んでほしいんですけど、なんだったか、タイトル、あの世の世界を突き止めた量子力学とかそんな感じのタイトルだったんですけど、ちょっと似たような単語で Amazon で検索すれば出てくるんですけど、その人のその本ね、か、まあ、途中ちょいちょいあの世って出てきますけど、ものすごい真っ当な科学的思考のあれですよ、本だったんで、でそれ読んだことで僕が長年人知れず考えてた量子力学の矛盾というか、矛盾って言ったら大げさですけど、どうしても受け入れがたい部分の問題を解決してくれたんですよ。おお、こんなとこに答えがあるとは思わなかったみたいな、なんだこりゃって言って、そう、まあそういうのあったりとか、でそういうことをまあなるべく知らしてみようというのがこの寺子屋ですけど、はい
はい、
まあ大体じゃあそんな感じですかね、はい、ぜひですね、ちょっとで、あと今後ですけども、今後はなるべく今までのこう話はなるべくこう分割してお伝えしてきたつもりなんですけど、結局これらすべてをごちゃ混ぜっていうと表現が違いますけど、最適化とか抽象化とか思考方法の話だったりとか、ものの見方とか、同じとか違いに着目するとか、意味とか問うこととか、いろんなことがありますね。これを要は全部をひっくるめて一つのものとして自分のものにしていくことが必要だと思うんですね。でそれをこう残りの回でやっていこうと。でそれをどうやってやるかっていうのは、なるべく全部の話がごちゃ混ぜになるような形でいろんな話をしていって、その結果ですね、その話を聞いて自分なりに考えたりとかして、あとはミラーニューロン仮説ですよね。ここで僕がなるべくシナリオを曖昧にしか用意しないで話すんで、そしたらもう僕はここの瞬間一生懸命考えるんで、考えることによって 0. 何秒とかわかんないんですけど、喋り出しが遅れたりとかするんですよね。でそれによってリズムができたり、考えながら話したりするせいで言葉の順番が変わったりするんですよ。文章を練って書く文章と、こうやってアドリブで喋ってる話がこう語順が変わったりとかすることのとかで、ある種の情報量が増えるんです。そしたらそれを聞いてる人は情報量が多いがゆえに、そのミラーニューロンの仮説ですけど、自分の中にそれを再現しやすくなる。全体を全部使いこなすこと自体がどんな感覚かっていうのを再現しやすくなるんじゃないかなと思ってます。でそれを狙ってですね、ちょっとやっていきたいなと思います。で結構僕にとっても結構プレッシャーなんですけどでそういうことをちょっとやっていってというのが残りの回でやっていこうかなと思ってます。なのでぜひですね、今までの話でもっとここを教えてくれ、ここを詳しく説明してくれ、ここがわからないとか、ここは疑問だとか、この話は矛盾してるような気がするとか、いろいろなとか、あと関係ないんですけどっていう質問ぜひください。今日ね、藤田がちょっと関係ないんですけどって言った質問がすごいいい質問だったりするんですね。でその時に、質問の時に大事なのはインスピレーションって言って、ふっと浮かんだ質問がいいっていうことです。で人間は意識で何でも考えてると思ってますけど、もう脳の、ね、実験で分かってる通り、好きなタイミングでコップ取ってくださいって言ったら、脳の奥の方で最初に反応が起こってから取るんですよ、コップを。なんで意識でもし全部やって 好きなタイミングも決めてるとしたら、脳の外側が反応してから内側の運動野が動いてからコップを取るはずですけど、逆なんですね。だから僕らは実は、まあ、司令塔はしてるとしても、いろんなタイミングとか、そのふと浮かぶものとかは僕らの制御が意識と言ってるものの制御が、制御がいいって言っても、まあ、なんでしょうね、意識ってと無意識に分けたからややこしいのかもしれないですけど、無意識だって自分のものと思ってれば別に怖いことないじゃないですか。例えばスポーツとかやってて、そのね、最初は意識して練習するけど、最終的にまあ本当にもう無我の境地で無意識にホームラン打てた時に、今のは俺は意識が全く介入してないから怖い、恐ろしい、あんなのはホームランであってホームランでないなんて言わないじゃないですか。その練習の成果だ、よかったっていうわけじゃないですか。一緒のことなんで、考えるっていうこと自体も一緒です。最初は意識しながらやるんですけど、いずれふとインスピレーション的に浮かぶようなことをポンポンポンポン引っ張って形に上げていくっていうことが別に普通のことなんだって思えれば、意識無意識っていうことの境はもうちょっと緩くなって自分っていうふうにできるんじゃないかなと思ったりするんですけど、だからまあぜひですね、ふと浮かんだ質問とかを送ってください。で変な質問したからって言って、あのなんだこいつとかいうふうに思わないですから、ぜひぜひ送ってください。でそれらが僕の種となって残りの回のこう全体像をこうそのまま丸ごとこう再現してみるっていうことは、まあ、より活性化できるんじゃないかなと思ってますので、よろしくお願いします。